ザーハウス旅するラジオ、ぜひ行ってほしい世界のこの街。こんばんは、ナビゲーターのヨッシーこと吉波です。この番組ではマザーハウススタッフが訪れたことのある世界のお気に入りの街をリレー形式でご案内していきます。変わり者が多いマザーハウススタッフの旅先はとっても個性的です。次のお休みの旅行に一味違う旅先をお届けしていきます。本日はヌー茶屋町店店長の佐々木さんに来ていただいております。佐々木さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
リスナーの皆さんにぜひ自己紹介をお願いします。
はい、私マザーハウスヌー茶屋町店の佐々木と申します。今入社からだいたい4年弱ほど経つんですけども、難波のお店と京都のお店と、そして今年3月にオープンした梅田のヌー茶屋町店で今店長を務めさせていただいております。よろしくお願いいたします。
佐々木さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。本日はバンベルグ、ドイツにある小町をご案内いただけるということなんですが、まず気になるのが日本からの行き方なんですが、どうやって行くんでしょうか？
自分の場合はヨーロッパ周遊してて、ウィーンから、しかも団体旅行だったんでバスで入っちゃったんですけど、はいはい、本当に日本から行こうとすると、多分フランクフルトがドイツ最大の空港なんですけど、うんうん、そこまで直行便でだいたい12時間ぐらい、でそこから、鉄道で 2,3 時間ぐらいのイメージです。でよく間違えられるのはハンブルクっていう町もドイツにあるんですけど、ハンブルクとバンベルクは違う。ハンブルクは北の方の町 で、はいはい、でこのバンベルクは、ね、南ドイツですね、どっちかというと。
なので、
都市でいうとミュンヘンとかドレスデンとか、そのあたりから、日帰りできるような距離感の場所です。
そうなんですね、ありがとうございます。思ったより日本からなんか意外と近く行けるんだなっていうのが分かりました。
はい、
ありがとうございます。今日はバンベルグについてお話しいただけるポイント2つ伺っているんですが、1つ目が癖になる燻製ラオホビールと、2つ目が戦火を逃れた世界遺産の町バンベルグ大聖堂ということなんですが、早速癖になる燻製味ラオホビールのから教えてもらってもいいですか？
はい、ありがとうございます。ですね、でこの旅、学生時代に行ったんですけど、まずこの旅で、自分はすごくビールを好きになったんですね。
学生時代、
そうなんです、そうなんです。で、まずそのラオホビールの話に入る前に、そもそものビールの話をしたいんですけども、やっぱりヨーロッパに初めて行ってすごくびっくりしたのが、ビールがめちゃくちゃ安いってことです。
そうなんですね。安いっていうとどのぐらいなの？日本だとね、300円とかそのぐらいします、
ね、そうですよね。で本当にスーパーとかだと全然1ユーロ以下だから、今だと100円とかでも全然売ってるものによってはっていう感じ。
すごい、水とかと全然変わんない感じですね。ジュースと
か変わんないか、なんなら安いぐらいの感じで、
なんなら安い、
向こうの人って基本的に炭酸水を、なんていうか水を買う文化はあるんですけど、はいはい、基本的に炭酸水なんですよね、向こうのペットボトルって。
そうなんですね。ドイツがってことですか？
これ多分ヨーロッパ全部なんですけど。
そうなんだ。
でだから普通の水を発見した時の喜びはもうめちゃくちゃ半端なくて、
逆にですか？
でその時初めて、なんか自分学生の時あんまりそういう水をお金出して買うっていう感覚あんまりなかったんですけど、その時はその普通の水がすごく嬉しくって、エビアンもその時好きになったし、あとボルビックが神でしたね。ボルビックが、お店に置いてあった時はみんな喜んでました。
そのぐらいなかなか出会えないぐらいの感じ。
そうそう。
逆に。
そう、水の方だ、だいたいそういう意味で言ったら水の方が若干高いみたいな時もお店では、ね、あったりとか。
面白い。全然日本と違いますね。
そうですね。でなんかそれってやっぱり結構税率の違いとかもあって、日本だって。と例えば日本の大瓶のビールって、だいたい350円ぐらいなんですけども、そのうち 45% ぐらいが、酒税とあと消費税、だから半分までいかないけど3分の1以上は税金を飲んでるみたいな。
そうですね、もう半分近くは税金でいいっていう。
で、酒税だけに限って言うと、まあ、ドイツの方が20倍、あ、日本の方がドイツ20倍ぐらいっていうふうに言われていて、
そんな高いんですね。
そんな違う、そう、酒税だけで見るとそんだけ違って、で、まあ、付加価値税とか消費税の部分が違うんですけども、まあ、それで考えても全然倍以上違うっていうのが。
そうなんだ。だからそのぐらい安く、もう水とかコーラとかよりも全然安く買えちゃうっていう感じなんですね。
そうなんです。で、まあ、多分それはその、まあ、うちは単純な税率の話もあるんですけど、やっぱ文化的なところもあって、うん、まあ、昔からずっと飲まれてるよっていうところで、あの、ドイツとかチェコとかハンガリーとかあの辺の国々っていうのは本当になんかビール文化があるんだなっていうのがすごい楽しかった。もう、ま、なんかどの町に行ってもその土地のビールがあるので。
あ、そうなんですね。
それがすごく楽しいなっていうのが、まあ、ヨーロッパ行った時に、まず最初のビールに対する感想と、自分が好きになったきっかけ。で、それでその中の、このバンベルクっていう町に行った時に、
はい、
ラオホビールっていうのに出会うんですけど、
はい、
ラオホっていうのはドイツ語で煙っていう意味なんですね。
はいはいはいはい、
はい、でちょっとこの話はまた後ほど詳しくなんですけど、ちなみにビールって吉野さんいつから作られてるかって知ってます？
え、全然わかんないです。いつからなんだろう。え、中世とかそのぐらいですか？
もう全然古くって、ビールの歴史って、一番古い文献は紀元前4000年、紀元前4000年、だから今から6000年前ぐらい。
へえ、そうなんですね。キリスト誕生より前なんだ。
もう全然前ですね。
そうなん、そんな昔からあるんですね。
そう、メソポタミア文明、これは今のイラクなんですけど、
はいはいはいはい。
のシュメール人によって作られたものが最古の資料というふうにされていて、
で、
もうなんかエジプト南部でも紀元前3600年ぐらい前にビール酵母があったとか、
はいはいはい、
なんか中国でも5000年ぐらい前のビール醸造の痕跡が残ってたりとかするらしくて、結構だから世界中にその時代から広がっていたんだなって、
はい、あ、そうなんだ。結構中国とかでもあったんですね。
そう、あったみたいですね、うん。
逆に日本はどのぐらいなんですか？日本もそのぐらい前からあったんです
か？最初に来たのがあの長崎の平戸に1600年代に一番最初になんか来たらしいんですけど、
まあ、全然最近ですね。メソポタミアとかに比べたら
全然最近だ。多分日本でそう大麦とかああいうのが多分届かなかったとかっていう理由
だ。そっかそっか、お米だからっていうところもあったんですかね、やっぱり。
はい。で、ちなみにその徳川将軍なんかも、はいはい、あの八代将軍の吉宗に説明、はいはい、年代に入るとオランダの使節団がこう献上したりとかしてるらしいんですけど、
すごい。吉宗とか
どんな人なんだろう。ちなみになんかその時代に今村一兵衛さんっていう人が、はい、和蘭問答っていうあの書物を書いてるんですけど、その中であの飲んだ感想が書いてあるんですけど、はいはい、ことのほか悪しきものとかあの何の味わいもないとか、すごく否定的な言葉が並んで、
すごい、なんかだいぶボロクソに言ってますけど
確かに最初に飲んだとしたらそういう感想になるのもなんかすごい分かるような気はします
よね。初めて飲んだ時ってね、まだなんかあんまり良さとか分かんなかったですよね。あの 20歳20歳になってビール飲めるってなって飲んだけど、なんかまだ美味しさが分かんないぞみたいなところありましたもんね。
そうですね、やっぱりなんか仕事の苦味とかそういうのをなんか味わえるようになってからより美味しくなるみたいなところ、やっぱりビールはなるのかななんて思いますけどね。
確かに、苦い思い出もちょっと流し込むみたいな感じですよね。あ、そうなんだ、すごい。今のこの佐々木さんに聞いただけでだいぶビールに詳しくなりました。ありがとうございます。
もう一個ちょっと付け加えると、そのちなみに今日本人が飲んでるビールの 99% がピルスナービールって言って、まあ、いろんなその製法があるんですけど、うん、そのピルスナーって呼ばれる種類に入るものもう 99% があのそうなんですけど、うん、あのこれはあの19世紀に今酵母の研究が進んで、まあ、チェコであの見出されたあのビールなんですね。
そうなんですね、チェコからなんだ。
そうで、あのちょっとここで燻製の話にいよいよたどり着くんですけど、
あの
燻製ビールとかってなんかちょっと今考えると色物っぽいっていうか、
はいはい、
なんかその燻製とかを好きな人がなんかビールをアレンジして作ったんじゃないかっていうイメージが最初あったんですけど、うんうんうん、実はこれめちゃめちゃ昔ながらの製法なんですね。
そうなんですね。
昔はやっぱ麦芽を、乾燥させなきゃいけないんですけど、直火にさらしてこう乾燥させてたんですよ、
はいはいはい、
で昔これでしか作れなかったんです。
あ、じゃあ逆にどっちかっていうとこの製法の方がラオビルの方がもう古というか起源みたいな感じなんですかね。
昔のビールはなんか全てこういう何かしらのその煙たさだったりとか匂いがついてっていう風に言われてるんですけど、18世紀19世紀にその製氷が進化していく中でこの煙たさを逆に取り除いていったっていうのがあのビールの特徴ってある。
そうなんだ、すごい。
でこのあのバンベルクっていう町で、まあ、1600年代から、うん、あのずっとこの伝統的なやり方で作ってるのはヘラー醸造所っていうところ で、はい、でこの、ラオホビールの一番有名なシュレンケルラっていう名前のビールなんですけど、ここを作ってるのがこの、バンベルクっていう町にあって、はい、まあ、バンベルクといえばこのラオホビール、ラオホビールといえばバンベルクみたいな関係が作られています。
なんか事前に共有していただいてあのウェブにも上げているビールの写真なんですけど、確かになんかこう色とかも全然普通のビールとちょっと違う感じですよね。深みがあるというか。
そうですね、今日本で言ってるあのキリンとかアサヒとかの有名な、はい、うん、あの一番搾りとかああいうブランドは全部あのピルさんの、まあ、黄金色っぽい感じの、
うんうんうん、そうですよね、
あの色味ですけど、このラオホビールクは結構黒っぽいです ね、色が。
なんか黒だったりちょっとこうシンクのような赤い深みがある感じの色で、
うん、結構ね味はねすごく重たい感じでもないんですけど、
そうなんですね。
とにかくその燻製してある、まあなんかあの思い浮かべていただきたいのはなんかあのスモークされたサーモンとかチーズとか、うんうんうん、だからあの燻製味というより、まあ、どっちかというと燻製の香りがするっていう方がまあ正しいんだと思うんですけど、ほぼ味と感じるような強烈さ。
ああ、もうあのあれですね、香り付けをした料理って結構それがなんか味覚と同一化するような感じのイメージですけど、なんかそういう感じってことですよね。
思うんです。でこれがもう癖になるんですよね。
美味しかったですか、実際飲んでみて。
あ、美味しかったですね。であの今言った、まあ、スモークされたチーズとかベーコンとかとも相性いいですし、うん、あとはやっぱりウインナーともすごく相性が、
あ、ドイツですもんね。
そうですね、うんうんうん、そのウインナーソーセージと、このスモークのビールってのはすごく相性が良くて、うんうん、あ、なんかなってなんか、まあ、ほぼ初めてに近く思えたのがこのラオホビールですね。
すごい、日本じゃなくってドイツで飲んだことで好きになるっていう。
で今ね日本でもまあドイツ料理屋さんとかあと世界のこうビールを扱うようなお店とか、はい、あとまあ燻製はな、燻製料理のお店って専門店ってあるじゃないですか。
ありますね。
体温計とか、はい、結構飲めたりとかもするのと、あとそのさっきのシュレンケルだって一番有名なそのラオホビールのあのブランド、結構ねネット通販とかでも買うことは一応できます。
日本でも意外と買えるんですね。
意外と買えますね。ただやっぱりあの当然高い、輸入してるし、うん、あの酒税も違う高いのと、あと瓶ビールしかないんで、基本的には
しかないんですね。
あんまり生を見た、あのドラフトはあんまり見ないですね。
なるほど。実際日本でこう作ってる場所とかもあったりするんですか。
あ、そうなんです。あのこのラオホビールっていうのを、まあ、ずっと作り続けてるのはこのバンベルクなんですけど、はいはい、やっぱりその美味しいって言っても、うん、なんか今日本の地ビールも結構ねいろんなメーカーが今出てきてるんですけど、ね、すね、なんか三重のあの伊賀のあの地ビール醸造メーカーだったりとか、そうそうなんです。あの富士山の近くにあの川口港の町にあるんですけど、はい、富士桜ビールさんでもあのラオホビールを今作っていたりとかするので、あの。はい、まあ、なんかラオホビール自体を味わおうと思ったら日本でも味わうことができるので、ぜひ味わってみていただければと思うんですけど、まあ、やっぱりあの世界遺産の街並みの中で、まあ、かつお安くドラフトの生ビールを飲むっていうのがやっぱり最高だなっていう旅の思い出がすごくあります。
なるほど、なるほど。そっかそっか。これ多分あのね、2つ目のポイントで挙げてくださってるバンベルグがこう世界遺産の街なんですかね。やっぱりなんかその場所で飲むからこそ美味しいっていうのは絶対ありますよね。
本当はね、世界遺産のその街並みの話を本当は先にしろよって話なんですけど、個人的にはやっぱビールを先に話したかった。すみません、ビールを先に話した。
いやいやいや、ありがとうございます。じゃあなんかそこの世界遺産のお話に関しては次回ぜひ聞かせていただければなと思います。
はい、
でなんかすごい今お話聞いて、あのもちろん街、ドイツのバンベルグっていう街はもちろんなんですけど、なんかすごいビールについてめちゃくちゃ詳しくなって、なんか明日友達に話したいなと思いました。ありがとうございます。そしたらあの続いてバンベルグ大聖堂、戦火を逃れた、世界遺産の街に関して ては今週の水曜日にまた詳しく聞かせていただきたいと思います。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。